Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Hai. Hai. ああ、スリランカの人ですか？あ、どうぞどうぞ。日本語わかりますか？
はい。
大丈夫？
大丈夫。舘さんも今日。
舘さんも来ます？
いや、わかんないです。
わかんない？はい。どうぞどうぞ。すぐに、手前に。ここ後で名前書いてください。今もう始まったから、ビルマジンから水連覇にしたくしてどうしようかな。何真似したらいいのか。まあ続きやるしかないですよね。渋田さんテレビ見ました？見てない。
あ、見てない。
見てない。メールも
見てない、うん、
まあ、あのね、この問題はちょっと非常に単に政治的な問題じゃないからね、私らにとって非常に重要なことなので、日本語大体全部わかりますか？
大体
大丈夫ね、はい、今日は今ビルマの話について話すから、はい、ニュース見てますね。
少し見ました。
少し見ますね。スリランカ同じ問題だから、ね、
あります。
、うん、同じだから、ね、寒くない？大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。
はいはい。今日はちょっと今特殊な状況だから、はい、ちょっとまあもちろん仏教と兼ねてね、はい、話しますからね。はい。発表するんでしょこれまた。
はい、毎回。
まあいい、
毎回。
もうその覚悟で
話しますから。お願いします。
皆さんこんにちは。はい。ね、まあちょっと、なぜ、ああいうことになったか、事情だけ話しますけども、この間ね、日曜日の会に来てらした方が、フジテレビの方でね、まあ、皆さんご存知。それで、あの人は、まあ、朝の報道番組の、今は直接やってないんだけども、その関係で、で、方が、今の、ビルマの報道の仕方を見ててね、なんかちょっとポイント外してるんじゃないかってことを感じて、で、それで、まあ、 私がいるってことを今実際に朝の報道番組の作ってる人に知らせて、それで、火曜日の日にね、電話がかかってきて、ですぐにちょっと来たいってことでね、で火曜日の午後にその人たちが来て4人ね、テレビカメラ持ってやってきて、で私ここに座って、でまあ大体1時間半ぐらいいたんですけども、まあカメラ回したのがまあ1時間近く回してたかな。でまあそのうちのいくつかを撮って、でまあ水曜日の朝にね放送して、で実は私ここテレビないんで、これもともとケーブルあったんだけど、今ケーブルテレビの契約打ち切っちゃってるんで、このテレビ見れないんですよ。だから水曜日にも私見てないんだけど、で、それで、水曜日の午後にまたちょっと電話かかってきて、っていうのは皆さんご存知のように、水曜日に情勢が一気に変わったんですよ。水曜日まではね、それまでは、とにかく売買に、ビルマのデモのことね、
はい、
デモがどんどん増えていって、結局10万人ぐらいまでね、行って、で、それで、火曜日ぐらいに、夜間外出禁止令、カーフューっていうね、英語でカーフューって言いますけども、夜間外出禁止令が出てるとさ、もういよいよ来るなと思ったんだけど、で、水曜日に、実力行使をね、始まって、で、ってことなんで、水曜日の夕方にまた、フジテレビの方が電話かかってきて、で、また電話で出てくれないかってことでね。で、木曜日私ちょっと別の用事で東京行かなきゃいけなかったんで、実家の方へ行って、で、実家の方でテレビ見ながらね、電話で、特ダネのキャスターたちと話したんですけども、でそれで木曜日の夜にね、というか午後に永井さんがお亡くなりになって、でそれでそれが金曜日の放映されて、でまあ多分もう気づいたと思うんですけども、番組によってね、永井さんのことをちょっと曖昧に扱った番組もあるんですけども、その富士だけは本当に打たれる場面をね、全部使って、でそれでずっとフォーカスして、実際に、どうやって打たれたかをね、もう金曜日の朝の時点ではっきり解説してたんです。あれは本当はフジテレビだけでね。で、その後 NHK なんかもバンバンやり始めて、で結局今、ね、まあ、ご存知のように、日本政府が実際に打った人をね、誰か見つけ出して、アイデンティファーして、でそれで処罰するようにっていうことを、ね、申し込んでますけどね、まあ、だからそれはもう政治の世界の話になって、ちょっと私は専門家じゃないから何も言えないですけども、でまあそういう流れがあってね、それで、まあ水曜日と木曜日に、まあ、ちょっとだけ、解説って形で出ましたけども、まあ、ちょっとね、今日はいろいろなことをね、お話ししなきゃ、いけないんですけども、まあ、皆さん、私はほら、ビルマにずっといた人間だから全部わかるんだけど、ニュース見て、だいたい、柴田さんのこと分かってます？何が？じゃあね、何が分かんない？じゃあ何が分かんないですか？どうし、この先週からずっともうテレビでやってるでしょ？うん。なんか不思議な感じします？それともどこが、何が分かんない？
ちょっとテレビは入んなくていいから、そのテレビを見てないんですけど。
うん。でも、
インターネットでしか見てないんです
か？インターネットでね。うん。
まだ、88年の、
うん、
またなんか2度目、まあ、天安門事件みたいなものなのかなと思って見てたんですけど、
だから88、89に ビルマと天安門がね、天安門スクエアに起こって、まあだからもちろんそれがずっと一方を聞いて、で今まで来ちゃってるんですけども、あのお坊さんたちが前にものすごい数が出てますでしょ、
うん、
あれはどう思いました？不思議？
まずこうなんか
聞いてこない。
ビジュアルがすごいなって思って、
うん、
あの、まあ、見たことないことが起きてるなっていうのがすごい、うんうん。
スリランカでああいうデモンってありますか？お坊さんたちデモンストレーション。
ありますよね。
お坊さんたちがコロンボの街ちょっと歩きます？
はい。ほとんどね、大学でいうお坊さんの方が多いんですよ。うん、若い子のお坊さんで、うん、あの、その、目標関係に、
うん、
あの、例えば反対とか、なんか、ルールとか間違えてやると、すぐ出てきたりするんですよ。
うんうん
うん、でも、あの、そういう、まあ、政府も、あの、坊さんっていうのは、
うん、
国の、あの、大切なものと思ってるから、
うん
うん、何も、あの、リアクション、あの、
うん、抑えたよね。それはもう、それは全然知らんかと、はい、ビールの状況が違うから。うん、
そうです、う
ん。あ、そうかそうか、ね。政府が変なことをしたら、はい、それに対して抗議する、
ね。はい、
あの、それはわかります、知らんかとね。うん、でね、あのお坊さんたちがずらっと並んだじゃないですか。あれ見てどう思いました？ビジュアルがすごい。
なんか。
わかんない。いや。
ああいう規模の。
この人が来ないと始まらないんですよ。ミャンマー、日本ミャンマー友好協会の人が来てもらわないと始まらないじゃん。どうぞ、あの、もう、ラブと思って、どうぞこちら。ちょっと一人入れてもらいます、ここで。ちょっと、どうぞ。あの今、こちら、神宮さんといって、まあ、時々来られますけど、初めての人にいると思いますけど、あの日本ミャンマー友好協会の関東支部の、今、支部長ですか、副部長。今、まあ、まあ、でもあの、活発な活動をされている方で、今日、ミャンマーの話しますか。どうぞ、ゆっくり、はい、あの、で、こちらね、あのスリランカから来られた方なんです
けど、ね、
日本はどのくらいいらっしゃるの？
これ、11年
前。あ、なんだ。じゃあもう日本人ですね、本当に、はい、うん。それで、この問題はあまりにもいろんな要素があるんで、まあ日本の普通にテレビ見てる人にとって何なんだってね、あの国際ニュースをずっと追ってきた人なら別なんだけど、あのそうでもない人が、あのニュースのテレビで、まあ、こういう格好した人間がすわーずらっとね、あのヤンゴの街を埋め尽くしてるということ自体がね、あの分かりにくいと思うんですけども、まあ、そこら辺からだんだんとちょっとね、てますけどね、だから日本のことミャンマーのことを両方言わなきゃいけないんで、で、そうですね、で先週ね来られたあのフジテレビの人が、のあのっていうのは要するに今の、まあ、少なくとも、まあ、先週ぐらいまでね、先週日曜日ぐらいまでの報道の仕方っていうのがなんかよく、ピントが合ってないというか、うん、ようなことを感じて、でなぜピントが合ってないかっていうことで、そのミャンマーにおける、ね、あのお坊さんの位置づけっていうのがはっきりしてないから、 だからあのお坊さんたちがなぜあんなに大量に、デモに出ちゃって出たのかっていうのがどうもピンとこないっていうね、いうことなんですよ。でそれにはいろんな理由があるんです。その理解できないってことにはね、いろんな理由があるんですけども、まあ、一つはあのこれはもう純粋に日本の、事情で、あの、まあ、これはねずっとこれまで話してきたように、あの日本というのはやっぱり宗教というのがほとんどタブーのね、あの話題なんですよ。まあ大体わかると思いますけどね。で宗教っていう言葉が、まあこういう、まあこういう、まあメソガとかなんですけども、普通の報道番組なんか出た場合ね、あるいはワイドショーなんか出たら必ず悪い意味でね使われるんですよ。あの、まあこれもずっとお茶飲みながら話してきましたけども、まあ宗教にハマるとかね、あの人宗教してるとか、なんかいわゆるその、宗教というのはイコールいかがわしいもんだっていうね、そういうのがあの少なくとも戦後の日本の、標準的な感覚としてねあるわけで、でだからあのでそれにもちろん政教分離っていうのがあって、で宗教と政治をあの話さなきゃいけない。だから宗教的なものがなんか普通の政治とかなんかに絡んでくるのは良くないってことで、でますます、宗教的なものをその遠ざけて、るっていう、そういう背景が、これ本当に強くあって、でその結果どうなるかっていうと、まとめに宗教を取り扱うっていうことがね、報道するような人たちはなんかできない。で今回も私もずっとかなりね、まあ、新聞とインターネットで見て、で先週木金土って昨日帰ってきたんですけど、ちょっと特に実家にいて結構報道番組見てたんですよ。で政治とか経済とかについてペラペラ普通喋りまくるコメンテーターの人がね、ことをこの宗教になるとなんかみんな曖昧になってしまうっていうか、なんか分かってないなってことがね、本当今回の件でよく分かったんですけども、で、ね、要するにまとめると、その宗教っていうのはやっぱりいかがわしい、あるいは宗教にはまるっていう言い方が象徴されるように、ほぼね、戦後の日本においてはタブーの話題であって。で、それを話題にするとなると、なんかどっかの国の総理大臣がね、なんか非常に変な宗教がはまってたとか、そういうほとんどスキャンダルの文脈になっちゃうわけですよ。ね。で、あるいはいかがわしい信仰宗教のね、教祖様がこういうことしてた。ね。こういうふうにして、騙してた、お金をあれしてた、若い女性を誘惑したとかね、まあ、そういう本当はほとんどスキャンダル の文脈で宗教というのは少なくとも報道番組なんかで取り扱われてきたわけですよ。でそれはまあしょうがないわけで、やっぱり怪しいから怪しい、で本当にそういう怪しいものがあって、ね、だけど、宗教には怪しい宗教と本当に、まともな、ね、オーセンティックな宗教が、でまあ、日本にもオーセンティックな宗教というのはちゃんとありますけどね、だけどそれが非常に弱いから、まあ、ほとんど出てこない、ね、だけどこのビルマの場合はね、ビルマのこの話題が非常に特殊、日本人にとって非常に今回特殊っていうのは、ビルマの仏教っていうのはもう最も正統的な仏教なんですよ。なんと私が属してるというわけじゃないんだけど、これはもうどんな仏教学者の人に聞いたってね、まあ、なんていうかな、まあ、もう普通文句がつけようがない、非常に正統的な仏教として、仏教学者の人には認められてるし、まあ、ほぼね、全世界的に認められているわけですよ。そういう意味で、ビルマの仏教というのは、その、いかがわしい宗教の正反対の、ね、位置づけなんですよ。オーセンティックっていう意味でね。で、その、そういう、オーセンティックな宗教を、日本の報道番組の人たちが扱うってことに慣れてないんですよ、彼らは。っていうのは、いつも報道に携わる人たちは、宗教するといかがわしいっていう文脈で扱ってきたし、ね、実際そうだったからね。 だから今回問題になったのは初めてね、あの報道関係者があの初めての経験なんです。こういう正統的な宗教を、まともに扱うっていうことがね、あのっていうことが私は一つあると思うんです。で、まあそれだったらまああのまあ平和な時だったらね、あのなんか、ビルマの案内でシュレタゴパゴダとかなんかを案内してね、でまあ正統的な仏教というのはこうですよ、お坊さんたちはこういうふうに、ね、あの、まあ、いわゆる、まあ、こういう、ね、鉢を持って、まあ、普通はこうやって隠しているんですけど、ね、まあ、これでもちろん、肩は隠しますけども、あの肩は隠して、あの裸足でね、あの歩いて、でこれで、まあ、いいなとかね、伏せるってなるっていうね、まあ、毎朝やるわけですよ。ね、ランボンの街。で、だから、まあ、平和な時だったらね、あの、正統的な仏教の案内としてね、あのビルマの坊さんたちがこういうふうに爆発する、ね、あの非常に、戒律を守って、非常に清らかな生活をして、でそれでまあお経を読んだり、瞑想したりね、あの、仏典の勉強したり、ね、してる。で、そういうふうにして、あのまあ、あの非常に正統的な仏教として紹介するっていう、ね、ことは、まあ、できるわけですよ。だけども今はもう単に平和な時じゃなくてね、あの非常に緊急な事態が流れていて、でそれでそれだから余計にね、あの今の、あの今ね柴さん言われたように、あの町ヤンゴンの町を埋め尽くしている、あのとてつもない数、まあ、今は誰もいなくなっちゃったんですけどね、とてつもない数のお坊さんを一体どうやって説明したらいいのかね、わかんない。ほとんどね、あの私も報道番組かなりチェックしましたけども、ほとんどなんか誰もまともなことは言ってないですね。まあもちろん皆さん、ヨザ仏教とかあるいは少女仏教とかね、まあ言ってで、あのまあ多少 の、 あの背景説明はされますけどね、あのだけど誰も突っ込んだことは、まあまあもちろん専門家じゃないかしょうがないんですけど、まあ、彼らはもちろん国際政治の専門家であって仏教の専門家じゃないから、まあ、それはしょうがないんですけども、で、だからそれでそのいいですか、まあ、今まで言いたかったことは、まあ、宗教っていうのは戦後の日本では非常にあの、不思議な位置づけでね、で、ほとんどいかがわしいって位置づけて、だからあの報道番組なんかの人が宗教を扱う時は必ずスキャンダルとか、まあ、そういう文脈でしか扱ってなかった。だから正統的な宗教っていうものを扱うってことに慣れてない、っていう背景があって、それプラス今は単に平和な時に平和 な、 なんかお坊さんたちの修行生活を、ね、紹介するっていう、もうそういう状況じゃなくなっちゃって、でだから こういう何て言うかな、そのそうか、あのこういう大前提になるその理解もないからね、で皆さんも特殊なんですよ、あのもうすでにあのね、テラバダに親しんでいて、テラバダの中で、ビクっていうのが、ね、どういう位置づけになるか、ね、それでどういう生活をしているか、まあ、実際にヤマトが行かれたこともあるし、で、まあ、大体分かってるから、分かった上でああいうお坊さんたちが今町へ出たってことの、ね、意味が、まあ、大体分かると思うんですけども、でもほとんど普通の日本の人はその皆さん方が持っているような理解もないわけですよ。要するにあのテラバダ仏教の中でお坊さんがどういう位置づけ になっていて、で普通どういう生活をしていて、どういうふうに、在家の人とね、あの関わりを持っているのかということも、分かんなくて、それ で日本の新聞はほら、あの僧侶たちのデモとか言うでしょ。で僧侶っていうのはもちろん日本語じゃないですか。だから当然日本語で僧侶って聞いた場合はどうしたって日本のお坊さんのイメージを持っちゃうからね。それは当然なんだけど、だから日本のお坊さんたちが街をあんなふうにデモなんて想像つかないでしょ。これはだって、全然、皆さんだってろくに日本のお坊さんなんか会ってないでしょ、実際のところね。で、っていう、そのぐらい日本のお坊さんっていうのは、普通に生きている人にとってはあまりにも遠い存在なんですよ。柴田さんも会ったことないでしょ、日本のお坊さんってありますか？
私なんか、日暮里の南禅寺っていう男の坊さんだったんです。なんか親戚が旅館をやってて、そこにゴルフやって
まあ、そういう特殊な相方しかしないわけですよ。だから普通に柴田さんが毎日東京まで通勤していって、でその途中でね、お坊さんたちが宅配するのに会うとか、そういうことはもちろんあるわけなんですよ、東京で、いる限りね。で東京にもたくさんのお寺があって、たくさんのお坊さんたち住んでるんですよ。だけども彼らはこんなこれも来てないからね、普通の背広着しちゃうから。だからそういう人と柴田さんの電車の中で会ったって全然わかんないわけですよ、ね、だから普通に仏教に何の興味もなくて、普通の人が東京で暮らしている限りお坊さんっていう人たちに会わないわけですよ、ね、だからヤンゴンじゃそうじゃないわけね。でコロンボも違うんですよ。必ず、コロンボにいたら、あるいはヤンゴンにいたらね、こういう来た人に嫌でも会うわけですよ。こんなこういうのがそこら中うろうろしてますからね。まあ喫茶店行ってもね、まあなんか喫茶店食べて、お茶飲みながら食べてるしね、まあそうなんですよ。だからで朝になったらこういう持った人がずっと高須に回りますから、だからコロンボで生活する限り、あるいはヤンゴンで生活する限りも、あるいはヤンゴンじゃなくたってビルマのどんな田舎の町村へ行ったって、この衣を着た人間といくらでも見るし接触があるわけですよ、ね、でそういうことが日本の場合はないから、だから僧侶たちがデモって言ったってね、何なんだってことになるじゃないですか、ね、まず僧侶って言ったって日本のお坊さん、日本のお坊さんなんて皆さんほとんどろくに関係持ってないしね。でだからどういう人か知らないでしょ。でそういうなんかわけ知らそういう知らない人たちがあんな大量に道へ出、道路へ出てね、でそれを埋め尽くすぐらいになってるってことが、どこをどう考えたって日本の感覚から言えばわかんないわけですよ。だからで私にみんなが聞、テレビの人たちが聞いたのは、なぜ僧侶の人たちが立ったのかっていうね、っていうことで、それを理解するためにはああいうビルマのお坊さんたち、ビクたちがこんな感じで今回のことを抜きにしてね、で本来どういうふうにビルマの中で、位置づけられたのかね、それをあるいはスリランカの中でね、それをまず知らなきゃいけない。でそれが全く日本のお坊さんたちとそういうビルマのお坊さんたちと全く違うわけなんです、ね、でなんか日本のお坊さんはほとんど、皆さんほとんど多分縁がないと思うし、まあ、縁があるとしたら、ね、まあ、そういう不幸があったときに総裁会場が、ね、会うぐらいなんですよ、ね、だけど普段は一切縁がないですね。だから僧侶たちがデモって言っても日本の人には全然理解できないってところがあると思います。だからそれを理解するためにはまずビルマの社会の中で、ね、どういうお坊さんたちが位置づけなのかということを理解してですね。ではここまでいいですね。でそれでじゃあいよいよ、まあ、デモなんですよ。でなぜ 今回あれだけの人がデモに出たのかね。っていうことで、まずね、その前に押さえなきゃいけないのは、仏教の場合だと、まあ、政教分離っていうのは普通言いますけども、ただ政教分離っていうのはあくまでキリスト教の概念であってね、で、なぜそうなったかっていうと、もともと政教分離してなかったからだって、当然ね。で、まあ、歴史ご存知のように、教会っていうのはね、キリスト教の教会っていうのは、本当に政治権力だったんですよ、あれは。で、中世は本当に、バチカンがね、本当に単なる宗教的なパワーだけじゃなくて、本当に政治的なパワーを持ってたわけですよね。で、それで、西洋の近代史っていうのは、そういう宗教的な権力と、いわゆるそれぞれの国民国家ですね、世俗的な政府。ここからどうやって権力を持つかっていうね、その過程だったわけでしょ、西洋の近代っていうのはね。で、それって、その過程で、政教分離、政治と宗教とを分けるっていうね、そういう原則になったわけですよ。で、宗教は宗教、で、政治は政治。で、この政治は完全に世俗的な、フランス政府だったり、イギリス政府だったり、イタリア政府だったり、ね、がやって。で、これは、宗教的な、はあくまでも宗教としてやって。で、この世俗的な政府の方が、信仰の自由を持つっていうのが、これは基本的な枠組みなんですよ。ね、で、それがまあ、キリスト教なんですけども、まあ、仏教の場合もほぼ同じで、仏教の場合は、仏教教団が政治権力を持つってことは、ほぼなかったんですね。うん。で、その例外が、もちろんチベットなんだけど、で、チベットの場合、法王様ね、法王様っていうのは、お坊さんのトップであると同時に、まあ、王様でもあったわけですよ。ね、チベットの場合で、そういう意味でチベット仏教っていうのは仏教の中でちょっと特殊だったんですけどね、そういうダライラマっていう制度がね、そうなんだけども、じゃあ今ダライラマ法が何を考えてらっしゃるのか、あるいはこういうね、まあ、なんか紹介してきたゾンサル・ケンゼ・リンポチェみたいな若い40代のリンポチェたちが今何を考えているのかっていうと、政教分離なんです。これはもうびっくりする方けどね。では、私らはチベット仏教というと、政治と宗教が一致してるっていうことでね。ということで、他のテラバダや日本の仏教と違うって思ってるじゃないですか。で、それは常識なんですよ。あくまでもダライラマ方法っていうのは、お坊さんとしてもトップなんだけども、同時に、国王様でもあるっていうね、政治的なパワーも持ってらっしゃるっていうね、ことだったんだけども、でもダライラマ法ご自身がね、もう、まあ、今はこれ、この方14世ですけども、こういう形は14世で終わりにして、で、もうチベットの将来をね、完全に政治と宗教と分けるっていうね、ことを考えてらっしゃるんですよ。で、これで政治の方は、本当にまあ、普通の、日本みたいなね、あるいは西洋みたいな議会制の選挙で選んだ、まあ、総理大臣とかですね、そういう人たちが、行って、で、こういう仏教の参加は、それとは一線を画するっていう、ね、そういうふうなシステムにしていきたいと、王様は考えていらっしゃるんですよ。で、若い40代のリンポシェたちね、も同じ考えです。だから、チベット仏教も今までは政治と宗教とが同じ同一で、それが非常にチベット仏教の特徴だったんだけども、これからはね、今、ダライラマ法王や若いリンポチェたちが考えているのは、やっぱり政治と宗教と分けるっていう、ことを考えてますね。これは私直接聞いてますから、これは本当の話です。で、だから基本的には仏教の場合は宗教と政治を分けるんですよ。これは当然そうでね、あくまで宗教っていうのは、この世を超えたものを求めていきますから、だから当然世俗的な権力と一線を画するっていうね、 のが、基本なんですよ。で、まあ、私は、まあ、あの出家した人間というのは本当に出家しちゃうわけで、世の中一旦出るわけでね。で、そういうことからもう一番遠いところに、まあ、わざと行くわけですよ、ね、あの所有物も持たない、ね、そういうことで。で、だからそのビルマにおいてはね、ビルマにおいてだけじゃなくて、どこでもその、仏教のお坊さんと政治っていうのは一番離れてるわけね。まあ、だから もちろん時々あの歴史の中でこれがこうなっちゃうこともあったけども、原則、今私が話した原則論ですよ。原則論としてはこれ離れてるわけですよ、ね。で、実際にあのビルマの坊さんたちは普段は政治にはタッチ一切しないです。もちろんそれは当たり前だけどね。で、あの森の中で、あるいはお寺の中でね、あの一生懸命瞑想したり勉強したりお経を読んだり、ね、まあ、そんなことばっかりやってないわけですよ。で、それプラス、まあ、あの社会福祉的なことも、ね、まあ、やることはやる、まあ、教育をしたりとかね、でいろんなことを してますね、まあ、スリランカのお寺なんかもそうですけども。だけどあの政治とは一線を画するっていうのがあの基本なんですよ、ね、あの特に、ビルマの場合はですね。で、でこういうここまで理解してもらった上、ここまで理解 してもらうことが、まあ、今回のことを理解するもうその前提条件なのね。だからここが理解できてないと今回のことも分かんないんです。だからもう一回言いますと、日本においてはね、宗教というのは非常に不思議な位置づけだったけども、あのこのビルマの仏教というのは非常にせあのいかがしいのに正反対の、ね、最も正統的な仏教である。でその最も正統的な仏教宗教 を取り扱うということがなかなか日本の報道に携わるような人たちが慣れていないっていうことがあって、で、でもう一つその、その実際にビルマの坊さんたちがどういう生活をしているか、ね、まあ、これはもうここに来るような人たちだって今更説明するまでもないですけどもね、まあ、これがまだ全然理解できていなくて、でそしてあのだから当然そういう生活をしてますから、あの、政治と宗教と完全に分かれていて、普段は一切あの関係ない、ね、生活をしているっていうのが基本なんですよね。でこそれがまず、今回の出来事を理解するそのまず前提条件と、ね、なって、ね、でこれはまあ、あの皆さん大体というか完璧に分かってらっしゃるから今さら説明しないですよ、ね、だけどこのことだから皆さんが特殊なんであってね、日本人の中で、でも日本人のほとんどの人はあの皆さんのような知識も経験もないから、だからこの前提条件が全然理解できてないっていうね、あのことですね。で特にね、その これはコメンテーターの人も何か言ってますけども、で皆さんもご存知のようにね、あのビルマみたいな国だとか一緒に一度はあのみんなお坊さんになるわけですよ、ね、あるいは尼さんになるわけですよ、ね、でだからビルマ人っていうのは要するに2通りしかいないんですよ。要するに一生お坊さんやる人と一時的なお坊さんやる人と、ね、この2種類なんですよ。いいですか。だからまあこういう例えばパワーセアドはね、もうもちろん本当に一生あの10歳ぐらいでお坊さんになって、それでまあ亡くなるまでね、お坊さん、まあ亡くなってないですけど、あのそういう人たちと、それとまあ、そういう本当にまあプロのお坊さんたちと、それとあの一時的にね、あの、お坊さんと、この2種類しかいないんですよ、ビルマ人というのは。ここをちょっと理解してくださいね。でそのぐらいあのここはだって そこが日本人と決定的に違うんですよ。でまずどう違うかっていうと、この、まあ、プロのお坊さんって言ったって、日本の場合、この、まあ、プロではないんだけども、まあ、日本にもお坊さんっていう人たちがいてね。で、この人たちは、まあ、要するに、その 99.9% のね、あの、お寺で生まれた、ね、人たちで。で、お寺で生まれた人が、ご住職であるお父さんの、まあ、それを後を継ぐという形でね、なんとかじを、まあ、継いでいくわけですね。だから、で、それでまあ、あの、一歴のお坊さんになるっていう、まあ、そういう習慣は全くないですから。ね、だから、日本においては、お坊さんっていうのは、もう、要するにお寺で生まれるっていう、ね、非常に特殊な生まれ方をした人たちの話になって。ということは、お寺で生まれなかった皆さん方のような普通の人にとって、お坊さんっていうのは、わけのわかんない存在なんですよ。わけのわかんない存在っていうのは、自分とは関係ない存在なんですよ。ね、だけど、ビルマの人にとってはそうじゃないんですよ。で、ビルマは、あの、寺で人が生まれるってことないですから、あの、全員、みんなお寺の僧侶で生まれてますから。だから皆さんと全く同じなんですよ。ね、で、だから、その、何が言いたいかっていうと、その、お坊さんになるっていうことが、一人一人の問題でもあるんですよ。柴田さんが自分の人生を考えたときに、お坊さんになるっていうね、選択なんか今まで考えたことないでしょ。だけども、あの、ビルマの女性だったら考えるんですよ。で、ビルマの女性だったら2種類しか選択がなくてね。じゃあもう一生尼さんになる。か、あるいはまあ、そうじゃなくて、やっぱり結婚したいとかね、思うんだったらば、なんだったらまあ、あの短期間だけなるっていう、ね、そういうチョイスなんですよ。で、じゃあ、あの、その、一週間だけ尼さんになる、一ヶ月だけ尼さんになる、これいつやるかっていうね。じゃあちょっと学校終わってからとか、まあ、いろいろあるんですけどね。あるいはまあ、まあ、それぞれの人の事情によってなりますけども。だから、その、一人一人がね、カナさんが、その、あの、自分の人生を考えていく上で、お坊さんになるっていうことを、自分の人生の問題として、自分の人生の選択の問題として、考えるわけね。これ例えば、これは日本では全くこういう考え方ないわけですよ。例えば、あの、大学卒業して、卒業後の進路をどうしますかね。会社に勤めるのか、あるいは進学するのか、ね、学校の先生になるのか、ね、あの、なんか、ビジネスを起こすのか、ね、まあ、いろいろあるじゃないですか。だから、その中にお坊さんになってしまうということはないわけでしょ。進路相談室にそんなのはないわけですよ。だけど、その、あの、ビルマのような国、ね、スリランカ、まあ、スリランカはちょっと特殊で、スリランカの場合は、あの、一時的にお坊さんってなるではないんですよ。ないですね。うん。スリランカの場合はもう一生、お坊さんになるとしたら一生になるんです。そこが、スリランカとタイとミャンマーとか違うのね。あの、だから、スリランカの場合はプロのお坊さんしかいなくて、一時的にお坊さんってないんですよ。だから、スリランカの人にとっては、チョイスっていうのは、まあ、じゃあまあ、もう一生やろうっていうチョイスしかないわけです。だから、タイとミャンマーの場合だと、まあ、もちろん一生やろうっていうチョイスもあるんだけども、あの、そうじゃなくて、まあ、あの、でも私やっぱり結婚したい。普通に、ね、一生、家族持ちたい。ね、あの、それぞれ、お医者さんになりたいとか、まあ、そういうことあるから、それはそれとしてやっていて、だけども、自分の結婚、いつ結婚するか、いつお医者さんになるか、そういうのと兼ね合わせて、じゃあ今、あの、これだけ休み取れるからね、あの、じゃあこの期間だけお坊さんになろう。そして、要するに自分、何が言いたいかというと、自分の人生の、あの、どう生きていくかの中でね、あの、お坊さんっていうのが非常に重要な、あの、要素としてあるんですよ。これ、ビルマ人の。全てのビルマ人、女性も男性も。で、これは、あの、日本の場合は全くないから、それが全然、ピンとこないですね。あの、 ですよ、ここね。でそうなるとどうなるかっていうと、例えば塩田さんがあのまあね、1週間だけ、まあ、1ヶ月だけ休みが取れてね、あのお寺入ってでね、あのパンさんになって、でその間は本当に、普通のお坊さんとして生活して、で1ヶ月終わったらまたこれ抜いてね、で、まあ、普通の格好して戻ってきて、まあ、ただ頭はすぐに生えないからあのちょっと時間かかりますけどねあのだからあのビルマなんかだと普通の女性で普通の格好してるんだけど頭だけバルボン、バルボンっていう人結構いるんですよ。それはあのついこの間お寺を出たっていうね人で、でまたあの在家に戻った人ですけどね。あのでだからそういう背景があるから、その日本人にとってお坊さんっていうのは非常に特殊な人たちなんですよ。要するにお寺で生まれた人だっていうね。だから自分の人生と関係全然関係ないわけですよ。で自分の人生の中でのあの選択としてね、チョイスとして、お坊さんになるってことは、そういう発想は日本の人ほとんどの全てのほとんど全ての人が持ってないですからね。であくまでも日本の場合お坊さんっていうのはなんかまあそういう人の生まれた人になる、ちょうど歌舞伎役者みたいなもんでね、まあだって我々ザ歌舞伎役者になろうなんて思わないじゃないですか。まあ中にはまあもちろんいてね、あの歌舞伎の家に生まれなくてもなりたいという人がどっかの学校行ったり、あるいはなんか養子縁組を組んでねなるって人もいますけどね。まあ普通はあの歌舞伎の役者になるっていうのはあの海老蔵さんの息子として生まれて、また海老蔵になってさなってね、あのいろいろスキャンダルを起こすってね、まあ、そういうあの風に、要するに特殊なところで生まれた人たちがなる職業なんですよ。だから普通の人が歌舞伎役者になろうなんていうことをね、思わないわけですよ、当然のことながら。でそれと全くお坊さんも全く同じで、でなんとか寺の住職さんの息子さんとして生まれた人、そういう非常に特殊な生まれをした人のみがね、が、ああまたあこのお寺継がなきゃいけないのかってことで悩むぐらいで、そういうそんなお寺で生まれなかった人にとってお坊さんになるなんてことは人生の問題として全然出てこないわけですよ。ね、でところがビルマの場合だと、そういう治療だから、あの一人一人がね、取って自分の問題としてなるわけね。だからあのさっきも言ったけども、ビルマの寺には2種類しかいなくて、一生お坊さんをやる人と一時的にお坊さんをやる人、ね、この2種類なんですよ。だから全員がある意味お坊さんなんですよ、ビルマ人というのは、ね、そこを理解してほしい、ね、でだからまあ、自分はやっぱりあの家庭を持って、ね、子供を育てて社会に貢献したいっていう、そういう道を選ぶ、人でもね、結婚する前に、お坊さんになる、ね、人も本当多いし、ね、だからでその1週間の間、1ヶ月の間、ね、その間は本当に全く我々と同じ生活をしますから、というか完全にその間はもう普通のお坊さんなんだから、尼さんなんだからね。だから、でその後脱いで、まあ、普通の格好をしたとしてもね、彼らにとって私とお坊さんって全然離れてないんですよ、ね、全然特殊な人じゃないんですよ。そのぐらいその近いというか全く同じなんですよ、ね、今私は一応衣を着てる、だけども今私は一応もう在家の頃格好してるって言っても、まあ、それはあくまでも一時的なものであって、本質的には同じだっていう、ね、そういう感覚があるんですよ、ビルマの人にとってね。ここをまずね、だからそのぐらいビルマの人とお坊さんたちっていうのは親しい、非常に親しい関係、だから私と全然わけのわかんないあの人たちっていう、ね、そんな関係じゃないんですよ、ね、で で、こで それがあの前提条件ですね。でその上でね、まあ、いよいよ今回のことになるんですけども、あの今回の人はなぜまずお坊さんが出前したのか、非常にこれ単純明快な理由で、あの当たり前じゃないですか。だってお坊さん以外の人がちょっとでも出前したら、まあ、すぐに潰されてしまうからなんです。でもずっとも1988年以来、ね、もうずっとそうだったんだから。でそれで国中にそういう監視のシステムっていうのができてますから、あのちょこっとでもね、あのなんか声を上げて、ちょっとでも集会を作ってでものようなものをしようとしたらもういきなりピシャって潰されるから、だからあの今回の件でもお坊さん以外の人がね、実際にデモしたんですよ。デモしてもちろんいつも通りに潰されたんですよ、今回にしたって。その8月の時点でもね。で、だから今のような状況の中で、あの、デモがすることができるのは、お坊さんしかいなかったんですよ。ね。それ以外の人がやったら、もうすぐに、もう出た途端にぐしゃ、出た途端にぐしゃってね、なる。だからもう、こうなるからもう、実際できなかった。まあ、それでもやって、ぐしゃになって、やって、ぐしゃになって、どうしようもなくなって、国外逃げるか、もう捕まっちゃうか。で、国内逃げた人は、まあ、だって日本来ますけども、あの、ね、だから日本の、まあ、実際に難民申請、亡命申請ね、政治的亡命申請した人、あるいは不法滞在でそのままいる人ね、まあ、たくさんいろんな種類の人がいますけれども、東京にたくさんいるんですよ。で、あるいは、まあ、アメリカかヨーロッパへ逃げるとか、あるいはオーストラリアか、あるいはシンガポールあたりに逃げる、ね、ぐらいですね。で、だから今回の場合でも、本当に、あの、デモをしようとして、した人はいるんだけども、全部潰されるから、で潰されないのはお坊さんたちだけだったからね。あのそれで、お坊さんたちが立ち上がったっていう、ただそれだけの話なんですよ。で、だからあの結局この衣を着てる限りはね、少なくともすぐには手を出せないってことは分かってたんですね。でも最終的には手を出すってことは分かってて、まあ実際その通りになったんですけどね。だけども少なくともあの普通の在家の人が普通の格好でデモするのと、こういう衣を着た人間がデモするのってやっぱりちょっとやっぱ差があって、あの少なくともこの衣を着ている限りはしばらくはあの政府も手を出せないっていうぐらいの見通しなんですよ。だけども最終的にはもちろん手を出してくるって分かっていたし、ね、だからそこまでにどれほどあの時間稼ぎをできるかっていうだけの勝負だったんだけど、で、でそれでね、あの、とまあまあ、あの国会先生の話では私はちょっと政治の専門じゃないから、あの詳しくは分かんないですけども、その問題はね、あの、だからその後、こういう実際の政治的な状況の中で実際どうなるかはもう、もう私が理解、あの私の専門外だからね、それは全然わかんないんだけども、ただその時に、その、ビルマの人の気持ち、どういう気持ちかっていうと、まあ、あの写真見ればね、わかると思うんですけども、あの坊さんたちがずらーっとね、このすごい数があって、で、その周りを、あの、こうやってね、あの、在家の人たちが手をつないで、ヒューマンチェーンと、ね、言ってましたけども、ヒューマンチェーンで人間の鎖で、で、あの、守ろうと、ね、してたわけなんですよ。で、これはどういうことか、今になってもはっきりわかるでしょ。あの、 今さっき言ったように少なくともお坊さんが陸がこの衣を着てデモをしたら少なくともすぐには潰さないっていうことは一応、分かってた。だからですぐには潰さないのは お坊さんたちだけだから、だからだったんですけどね。だけどもやがては潰されるってことはもちろん分かってた。だからまあ本当に時間との勝負だったんだと思うんですけどね。でそれでだからビルマの民衆の人たちもお坊さんがそこで立ち上がったっていうことの意味が、ね、分かるわけですよ。つまりやがては潰される、やがてはまあどういうね、まあ最悪のが殺されるか、あるいは捕まって拷問を受けるか、あるいはただ殴られるかね、まあってことを覚悟の上で、お子さんたちは立ち上がったってことはもちろん民衆の人で全部分かってますし、まあ、全部もちろん両方全部分かってるんですよ、ね、でそれだからこそね、それに応えて自分たちもこれを守らなきゃいけない。だからある意味ね、この衣を着てない人間が立ち上がる方がいい、もちろんさらに危険を増すわけですよ、ね、少なくとももうこれは全然意味なさないけどね、水曜日以前だったらば一応これを着てる限りは安全というところがあったんですよ。だけども水曜日以前でもね、普通の皆さんのような格好をしてたらいつ殴られてもおかしくない、ね、だからそういう意味で普通の格好をしている人間が立つ方がはるかに危険だったんですよ。だけどもだからお坊さんももちろん危険を確保して立ち上がったし、でそれを分かるからこそそれを守ろうとした人たちもこれももちろん自分たちがいかに危険かってことは分かってたわけですよ。だからお互いにどれほど危険な目を、ね、覚悟の上で立ち上がったかっていうことはお坊さんの方もそれを守ろうとした方ももちろん分かってたわけです。だからすごいですよ本当に。私は本当に、いや、ビルマの仏教ってすごいなって今回もさ本当に思いましたけどね。で、まあ、さっき言いましたように、まあ、少なくとも先週の水曜日、火曜日までは一応これが効いたのね、この衣の威力がね。で、だからこれのために、一応手を出せなかったわけですよ。だけども、さすがに、もう10万人という規模に膨れ上がっちゃったから、軍事政権の方も怖くなっちゃってね。もう、これ来てよ、構わないっていうんで、襲っていいっていう命令出しちゃったみたいですけどね。で、水曜日に殴り始めたですね。で、木曜日にかなりの人が殺されて、で、その中で、長井さんがね、ジャーナリストの長井さんも殺された。ですけどね、木曜日の午後ですね、だから水曜から木曜日にかけて全部状況が全部から変わっちゃったわけですね。で、それでまあ永井さんの話はこれも私の全くの推測ですけども、そのね、ご存知のように永井さんという人はイラクとかアフガニスタンとかパレスチナ、本当に戦場のレポートをね、自分のちっちゃなビデオカメラでやってきた人みたいなんですね。AFP ですか、インターネットでもサイトありますけどね、いいのこって、だからもちろん私詳しいことなんか知るわけないんだけど、だからイラクにアフガニスタンにパレスチナ、今地球上で一番危ないところじゃないですか、ね、で今地球上で一番危ないところを生き残ってきた人でしょ。でだからそういう現場を知り尽くしてる人じゃないですか。 でそういう現場で何が危なくて、まあそういうところで無駄に命を落とそうなんですよ。まあなんとか命を守りながらなんとかレポートしようとしてた人だから、だから何が危なくて何だったら大丈夫かってね、そのギリギリのところで生きてきているはずなんですよ、ね、今まで。でそれで永井さんという人がミャンマー行ったのはたったの3日前なんですね、亡くなるね。で3日前に入って、でそれでまああので殺されたのはスーレパグダって言ってね、あのシューダゴンというのはちょっとヤンゴンの町の北の方にあるんですよ。でここからずっと南に下がってヤンゴンの駅があって、ヤンゴンの鉄道の駅があってね、その南のところの交差点の真ん中のところにスーレパグダっていうのがあってね。でそのシューダゴンというのがまあ一番大きいんですけども、で一番聖なるもので、とにかくヤンゴンを代表するんだけど、スーレイっていうのはもっとね、なんていうかもっと親しみやすい場所なのね。あのダウンタウンなんですよ、そのあの辺が。でももう普通はなんかわけのわかんないあのものが路上で売られていてね、あの非常になんか一番ヤンゴンの中で活気のある場所なんですよ。あので非常に面白い場所でね、あの辺りが。で、そうですね、私もパウゼロとアメリカ行く直前に一緒にスーレパグダを前に行ったのを覚えてますけども、まあ何回も私もスーレパグダ行ってますけども。で、結局そこで、あの、戦闘があったんですけども、戦闘じゃないんですよ。でね、で何が言いたいかというと、そういう永井さんみたいな、その今戦闘って言っちゃったけど、そういう本当に世界で戦闘が行われている現場の空気を知っている人だから、どういう状況だったら本当に弾が飛んでくるか、どういう状況だったら大丈夫かっていうね、ことを知ってるはずなんですよ。知り尽くしてるはずなんです。でお互いに武器を持った者同士が睨み合っているんだったらば、いつだってね戦闘始まるし、で政府に対してなんか武装蜂起した民衆ねだったら、もちろんあのいつだって戦闘状態になりうるし、ね、だけど今回の場合こっちは完全な丸腰に決まってるしねあの完全な非暴力に決まってるわけですよ、ね、でこっちは外国の軍隊じゃなくてね、ビルマの軍隊なわけですよ、ね、ビルマの軍隊っていうのはビルマ人を守るための軍隊なわけですよ。だからあの外国の軍隊でもない。でこっちは本当に完全な非暴力のデモ。でならば永井さんの今までの経験から言ったら、こんなところで弾が飛んでくるはずがないっていう、ね、のが彼の今までの経験から言ったってね、そうのはずなんですよ。だっておかしいじゃないですか。別にこの武装蜂起しているわけでもないしね。あのこっちの軍隊の方が危ないな思うわけないんですよ。軍隊の方は完全にあの完全武装だし、でこっちは完全に丸腰だしね、丸腰で危ないデモンストレーションしてるわけじゃないんだから、あのたくさん写真見たようにお坊さんたちが、大抵お坊さんたちがあの歩いてるか、あのこうやって座り込んで何してるお経読んでるだけなんですよ、あれは本当に。あのただお坊さんたちがこうやって地面に座り込んでね、あの彼らはパリッタとか多分メッタスッタとかラタンスッタとかね、そういうお経を読んで、であの周りの人たちもあの一緒に多分一緒にお坊さんたちと一緒にお経を読んでるだけなんですよ。でこれは本当に普通の、本来普通だったら普通のあの仏教のそういうお経を読む、ね、場面だったんだよね。だからどこをどう考えたって、そういう集団に普通のその政府の軍隊が発砲するなんてことは、どこをどう考えたって国際的な常識から言ってありえないんですよ。だからこそあの永井さんもね、そこは危ないと思わなかったからいたんだと思うんですけどね。だからそのぐらい今ヤンゴンで行われるってことは、アフガニスタンの常識からも、イラクの常識からも、パレスチナの常識からも外れてることだっていうことが、私は永井さんというみたいな人が亡くなったってことでが意味することだと思うんですけどね。だからそのぐらい おかしなことが行われてしまったっていうことで、でそれで、でもちろん、じゃあこの先どうなるんですかっていうのはね、ちょっと私がそんなこと話してるわけないじゃないですか。私そんな専門家じゃないから。だけども、なんていうかな、その、これだけね、まあ、仏教っていうのはもちろんカルマの教えだし、カルマっていうのは原因と結果の、ね、関係を信じるってことだから。だから、悪い、ね、これずっと毎回言いますけど、良い原因を作ったらば良い結果が得られて、悪い原因を作ったらば悪い結果を得る。で、この原因と結果がもうすぐに現れるか、しばらく経って現れるか、あるいは今世で現れなくても来世で現れるか、どっちにしろ現れる、ね、どっちにしろこの結果からは逃れることができないっていうのがカルマの教えなんですよ、ね、だからこそこれは怖いでしょ。怖いからこそね、この先、良い原因を作っていこう、悪い原因は作らないようにしようっていう風に覚悟が決まるわけですよ、ね、だって絶対に結果から逃れられないとしたらね、そしたらこの原因のところで良い原因を作る、悪い原因を作らないっていう生き方を今この瞬間にしなきゃいけないわけなんですよ、ね、でこの、そのこういう原因がどういうふうに、結果として現れるのか、あるいはいつ現れるのかね、これは、非常に誰もわからない。だけれども必ず現れる、ね、だからまあよく、まあ、これは仏教のいろんな話になるけども、ある人がとてつもなく悪いことした、だけどもなんか非常に幸せに暮らして、これ何なんだってね、原因と結果が違うじゃないかって、まあ、質問するわけですよ。だからそうじゃないんだもん、ね、ここの悪い原因を作って、それで悪い結果は今は現れてないけれども必ず現れるっていう、ね、っていうことだけど、今現れてなくて、今何も悪い結果が現れてなくて、なんか非常に幸せにお金もあってっていうと、じゃあ原因と結果 の法則が効いてないんじゃないかってまたすぐ疑うんだけどもね、そうじゃなくて、それは今まだ現れてないだけで必ず現れるっていう、ね、そういうことなんですよ。で今回のことに関してね、まあとんでもない悪い原因を作ってるわけですよ、本当に。でそれでとんでもない悪い原因に対応するとんでもない悪い結果っていうのは、これはもう防ぎようもなく出ちゃうわけです。これがいつ出るか、そんなことはわからないです、誰も。お釈迦様以外に、ね。だけども、これだけ悪い原因を作ってたら、悪い結果が出るのは、結構早いんじゃないか、とは思いますけどね。で、だから、私がただ今言えるのはね、これだけ悪い原因を作っちゃった以上、もう、悪い結果が出るのはもう時間の問題で、それがどういうふうに出るかはもう分かんないですけどね。で、まあそれはそれとしておいて、で私は結局その今回ね、ビルマの仏教やっぱすごいなと本当に思ったのは、結局非暴力を貫いたでしょ、あの方たちはね。で、まあ民衆はこの野郎って石投げてましたけどね。だけど、まあお坊さんたちはそれはしなかったし、やっぱり最後まで、お坊さんたちが非暴力を貫いてね、だから彼らは 本当にいい原因を作って、で、まあ、中には殺されたりとか、ボンを受けたりとかね、まあ、一見すると悪い結果を受けているように見えるかもしれないけども、だけど、彼らが今回作った良い原因というのは、とてつもなく良い原因を作ったから、だから私は、ビルマの仏教の将来は全然心配してないですね。で、今回のことで、まあ、お寺壊されたって言ったってね、大したことないですよ。どうせ作ればいいんだから、ね。で、今回のことで、ビルマの人にとって、またお坊さんと民衆とのつながりはさらに深くなったですよ。それは本当に間違いないと思います。だから、壊されたお寺もね、また再建し直す、再建しようっていうふうにみんな思い決まってんだから、で、そう思えば必ず再建されるしね。だから何が言いたいかっていうと、本当に今回仏教を信じている人たちが、良い原因を作ることに本当に集中して、で、本当に良い原因を彼らは作ったし、ね、だから当然良い結果はそのうち現れてくるし、で、その逆の悪い原因を作ったのに、どうするんだろうと本当に思いますけどね。まあ、ただ、永井さんを目を打った、兵隊の人にしたって、まあ、とにかく哀れとしか言いようがないですよね。この先のことを考えると。まあ、彼らにしたって本当に、したくてしたことじゃないんでしょうけども。うん、で、だから、まあ、そこまでね、行って、私が、まあ、私もそんな、直接、情報をもらってるわけじゃなくてね、私の4年間のビルマに行った時のことと、そうすると今報道されるね、ことを総合して、私が今理解している範囲はそこだけなんですけども、ただね、で、今、昨日、ガンマリさんっていうね、国連のエンドリが、特使が目をついてますけども、で、日本政府も派遣してますけどね。で、ね、中国に対してなんかプレッシャーをかけるように、今、河野外務大臣とね、がいろいろやってらっしゃいますけどね。で、それはもう、要するにそういうことが大事だし、あれなんですけども、私はもう、結局この鍵を握るのはね、軍事政権に近いところにいるお坊さんたちがいるわけですよ。で、その人たちが軍事政権を説得できるかどうかにかかってると思うんですけども、これは誰も今言ってないことなんですけども、お坊さんたちにもちろんいろんな人たちがいて、若くてデモに出てる人からね、出てない人とか、無関心の人とか、いろいろいるんでしょうけども、だけど、私が本当に、あれしたいのは、軍事政権の人と関係を持っているね、この人たちが軍事政権と、説得できるのか、ってところなんですよ。で、ビルマと、ね、チベットは違うのは、チベットの場合はね、あそこだと、ブリズム VS コミュニズムっていう戦いになっちゃったんですよ。要するにコミュニズムっていう共産主義っていう仏教的なスピリチュアルな価値を一切認めない、ね、そういう権利があって、それが仏教を潰す、要するにそういうコミュニズムっていう原理から見ればね、お坊さんたちっていうのは単なるその寄生虫に過ぎないっていうね、だから、その寄生虫を取り除いて、チベットの人たちを解放するっていうね。あの人たちは別にチベットをなんか潰そうと思って 建前上は潰そうとして来たわけじゃないんですよ。チベットを解放しに来たっていうのが一応彼らの言い分なんですよ、ね、でまあもちろんそんなの頼んだわけでもないのに言ってるのがチベットの人があれだけどね。だけどもこの原理に立てばチベットの人たちっていうのは仏教っていう迷信によって苦しんでるからね、だからその迷信から解放してあげようっていうそういう名目で人民解放軍はチベットへ行ったわけですよ。でそれで、あれがお寺を壊すっていうのが破壊じゃなくて、お寺っていうのは寄生虫の塊だからね、だからそれを壊すことによってチベットの苦しんでいる人民を解放してあげるっていうっていうまあとんでもない論理ヘリクスなんですよ、ね。だけどもだからそういうチベットの場合はブディズム VS バーサスコミュニズムっていう原理と原理とのぶつかり合いだったんですけども、チベット、あ、ごめんなさい、ビルマは違うのね。ビルマっていうのはあくまでも仏教の中なんですよ、枠組みの中なんですよ。で軍政の人たちにしたって彼らも一応仏教徒なんですよ。で彼らも一応仏教徒っていう立場を絶対外さないの、ね、でなぜ外さないかって言ったら、外したらビルマの人たち の支援を失うからっていう一つの理由もあるかもしれないけど、だけどやっぱ軍政の人たちだってビルマ人だから、やっぱりビルマ人である以上仏教徒で亡くなるってことは考えられないんですよ、あまりにも怖いわけだから、ね、だからそこで不思議じゃないですか、我々が思うのはね、あれだけ無謀たらしいことしてなんで仏教徒なんだってね仏教っていうのはダイヤの方が言われたようにコンパッションとノンバイオレンス教えなんだから、だから慈悲とノン非暴力っていうのが実際の教えなんだからね、それと正反対のことをやってなおかつ仏教徒だって言い張ることができないじゃないですか。でそこが皆さんに配ったダイヤの方のメッセージのポイントでね、ダイヤの方っていうのがメッセージの中で言いたかったのは、軍政の人たちに呼びかけてるわけね、あなたたちは仏教徒でしょ、で仏教徒である以上はコンパッションとノンバイオレンスの教えを実行すべきでしょうって、ね、だからダダの方が言ってるのは、仏教徒なら仏教徒らしく振る舞いなさいって言ってるんですよ、あそこで。まああれはぶつかり合いの前に出されたメッセージですけどね、というかもうじくぶつかりそうと予見したからああいうメッセージ出したんだと思うんですけども、だから何が言いたいかっていうと、もう仏教の外に立って仏教 の外の原理でもって仏教を潰そうとしているのが今ビルマで行われていることじゃないんですよ。この軍政の人たちになって仏教の枠の中なのね、だから話はよく考えられるんですよ。だってコミュニズムの立場から仏教を潰そうっていうのは非常に話は簡単じゃないですか、まあ、それがチベットで起こったことですけどね。だけどビルマで今行われていることっていうのは仏教を仏教じゃない立場から潰そうってことじゃないのね。でビルマっていうのはあくまでも仏教の枠の中なんですよ。で軍政の人たちだって仏教なんですよ。だけど我々がいくら見たって今の軍政の人たちがやっていることは仏教の教えには完全に反してるわけじゃないですか。コンパッションとノンバイオレンスでね。で完全にノンバイオレンスに、ただお経を読んでるだけのお坊さんと民衆に向かって政府の正規な軍隊が発砲してしまう。どこをどう考えたって、これ仏教との振る舞いであるわけがなくてね。だからこそね、ダラマはそうなる前に、王さんはそうなる前に、あなたたちを仏教徒なんだからね、仏教の教えに従って、聖句ダルマに従って、コンパッションとノンバイオレンスに、コンパッションとノンバイオレンスでもって行動してくださいって呼びかけたわけですよ、法王様は軍政に向かって。で、まあ、結局そうは無視されたんですけどね。だから、今ね、私、軍政をストップできるのは、軍政に近いところにいるお坊さんしかいないと思ってるの。これ誰も言わないんだけども、国連 でいくらサンクション経済制裁かけばって、まあ、もちろんあのかけないよりかけた方がいいんだけども、あのでこれも全員がみんなが言うことだけど、ビルマの政府っていうのは本当に外からのことは聞かないんですよ。もう悪口に慣れちゃってるから、もう耳栓塞いだってるからね。あの、なんていうか、もう普通に生きてる人たちじゃないから、普通に国際社会で生きてる人だったら、やっぱり、あの、ね、なんとかみんなうまいことしていこうと思ってね、隣の国から文句やれたら、ごめんなさい、どうしたらってね、やって、じゃないと今、生きていけないじゃないですか、国際社会の中でね。だけど、もうビルマっていうのはもう、ほぼそんなこと諦めちゃってるから、あの、もう言われ何言われたら構わないっていうような状況なんですよ。だからあの国連とか西洋諸国とかが言ってももう届かないし、まあ、もちろん経済サンクションやればじわじわと聞きますけどね。だけどそれはあくまでじわじわって感じで直接耳なんか傾けないですよ。で、まあ、一番傾けるのは北京政府ですけどね。だけどで、まあ、北京政府も何か言うだろうけども、今、小村会長が挙手してますから。あのだけども、私は北京政府よりか、もっと聞く人たちがいて、それが、あの、この軍政に近いところにいる、お坊さんたち。私はもうポイントはここしかないと思ってますけどね。だから何が言いたいかというと、軍政の人たちだって仏教を完全に否定することはできないんですよ。ビルマ人である以上ね。つまり仏教の外に立って仏教を潰そうっていうことじゃないよね、彼らは。それはできないんですよ。あくまでも仏教の枠の中にとどまって。じゃあそれでああいうあのお坊さんたちに発砲するとかそういうことをどう自己正当化するのかというと、もうその話は簡単で、やっぱりあんな外国勢力にコントロールされたデビルマを転覆しようとしているあの、まあ、偽坊主というかね、あの外国の手配手先のという、まあ、ヘリクスつけてね、でやるんでしょうけどね。だけどそのもうね、私は今のを止めるにはこの軍政に近い場所ところにいるあのお坊さん、これ若い人じゃないですよ、あの本当の人たちがいますから。あのでその軍政っていうのはね、あの、まあ、神田さんが知ってたんですけども、本当にその仏教の三賀に関してはいろいろお布施してきてるし、いろいろお寺を直してきてるし、でそういうその軍政の幹部の人たちがお布施をしている場面っていうのがもう国営ミャンマー放送で、ね、今、組み立て放送ですけども、で、延々と流されるんですよ。見たことあると思うんですけどね。あの、どこそこのお寺に、すごい、あの、お布施したとか、なんかすごい仏像を作ったとかね。あの、延々とそういうことを流されていて、で、我々がいか、軍政がいかに仏教を大事にしているかっていうのをデモンストレーションしてるんですよ。ね、あの、これは、ビルマに行ってきた人、知ってると思うんですけど、だから軍政はの人たち、我こそは本当に仏教を擁護していると、ね、思ってるのね。なのにそれなのになんであんなにお坊さんついて最初来たのかっていう話なんですよ。だからそれはもちろんあのビルマのお坊さんバカじゃないから、この軍部の人たちが全然仏教の人に反してるってこと分かってるから、あれだけのデモンストレーションが出ちゃった。だけどもこの人たちはあのやっぱりこの人たち、あの近いお坊さんたちがいて、この人たちによってあの自分たちは仏教徒であるっていうようなことをね、まだ自己正当化しようとするから、私はそれをストップできるのはこの軍政に一番近いところにいるお坊さんたち、この人たちがあのこれを引導を渡すっていうことしか、私はもう事態の解決ありえないと思うんだけども、まあそれがとてつもなく難しいことだってことを分かった上で今言ってるんですけどね。っていうのはなぜかというと、この人たちはこれもう長年本当にものすごいお布施してきてますから、 なんかだけどでもねそこをやらない限りはもうどうにもならないでしょうね。そんな国連が通したあの西洋諸国がプレッシャーかけた、あるいは中国北京政府がプレッシャーかけたぐらいではどうにもならない状況だと思うんですけどね。だからそうするにはそれを変えるにはねやっぱりこの軍政に近いところにいるお坊さんたちが軍政に対してやっぱりあなたたちがやってること仏教じゃないよってねはっきり言い切る。まあこれは無茶まあ無理だと思うんだけども、まあ私はそこしかないと思うんですけどもね。でそれであの昨日ね、私はちょっとあのちょっとチベット関係のとこにあの行って招待されて行ってきて、でペマギャルコさんっていうちょっと聞いたことあると思いますけど、テレビ時々出る人ですけども、でこの間あの選挙出て落ちましたけどね、あの参議院で、国民新党かなんかので比例代表に出て、まあ、落ちだった人ですけども、なかなかでも会ってはあの話を聞いて仲良かったなと思ったんですけども、なかなかすごいなと思ったんだけど、でその人が言うには、まあもちろんあの人はチベットの人だから、でチベットっていうのは非常に大きな問題があるんだけど、だけどチベット問題っていうものがねなんかポツンと存在してるわけじゃないとあの人自身が言うわけですよ。ペンマキャルコのまだ日本でチベット問題をずっと追求してきた人ですけどね、チベットの代表として。だけどその人が今言うのはチベット問題というのがポツンと存在しているわけじゃないって、それはもう本当にもっと大きな問題のね、の一つの表れがチベット問題であり、そして一つの表れが、ミャンマーの今の問題であり、で一つの表れがまた、日本でも、ね、現れてある、で一つの表れが、北朝鮮の問題である、ね、だから全てがつながってんだから、だからはいじゃあチベット問題だけ解決する、はいじゃあビルマの軍政だけ解決する、ね、北朝鮮の六か国協議で解決するということは不可能なんですよ、ね、で、すみません今日なんかめちゃくちゃ 100% 政治の話になっちゃったんだけど、あのまあ、ここは別に政治のことについて話す場所じゃないんだけど、まあ、ちょっと今状況が状況だから今回だからね勘弁してほしいんですけども、やっぱりね、この我々、まあ、一応ビルマの仏教と深いつながりを持っている我々が、だからこそね、やっぱり今のビルマで起こっていることに無関心でいられない、当たり前なんだけどね、まあ当たり前なんだけども、じゃあそれとその今もうじき、まあ、今からちょっと瞑想やりますけども、この瞑想とか仏教を勉強するっていうことがね、とのつながりをきちんと押さえておかないと、まずいと思うんですね。まあ、まあ、もちろん今回はお坊さんそのものは今でもしちゃってもしちゃってるから嫌でもこれについて話さなきゃいけないんだけども、だけどねやっぱり自分が今瞑想すること、自分が今仏教を勉強するっていうこととどうね世界中のいろんな問題とがつながっているのか、そこを、きちんと押さえてほしいんですよ。で、まあ、まあ、なんていうかな、もちろんある意味もちろん政教は分離しなきゃダメですよ。で我々が私だって別に政治活動しようとは思ってない、まあもちろん今はねビルマの人のためになんかの言えることがあったらテレビでも何でも通して言いますけども、だけど別に私は政治活動、まあ、選挙とか出ないで心配しないでください。政治活動するつもり一切ないですから、ないんですけども、だけど、まあこれからもずっと瞑想をやってきますけどね。だけども、やっぱり、つながってるわけですよ、当然当たり前なんですけども。で、皆さんが今から、まあ、瞑想してね、数域、吐く域に、集中していくこと、それにそれを通して、自分の苦しみを乗り越えていくこと、ね、 でそれと今ヤンゴンの中で、苦しんでいる人たち、とどうつながるのか、そのつながりを見ていかないとね、やっぱり皆さんの瞑想っていうのはあんまり意味を持たなくなってしまう、ね、だからとなると、その単に皆さんの瞑想がヤンゴンの人たちとつながらないだけじゃなくて、皆さんの今やる瞑想が普段の皆さんともつながらなくなっちゃうんですよ、ね、まあ今日は日曜日で、ね、今日は雨の日曜日でちょうど瞑想するのにふさわしいけども、ね、明日月曜日になったらそれぞれ瞑想職場に戻るんだろうし、ね、で職場に戻った皆さんがいろいろ直面するいろんな悩み苦しみと、今日曜日の午後にやる瞑想とかね、それとかつながらなくなってしまう、ね、それだったらあまり意味ないことで、そんなんだったら私もこんなわざわざやるつもりもないし、わざわざ皆さんこんな日曜日の午後にこんなとこ来る必要もないんですよ。だけど私はやっぱり日曜日の午後にみんなでやる瞑想が皆さんのその明日月曜日からそれぞれ、ね、場所に戻って職場に戻って、そこでぶつかる皆さん自身の悩み苦しみから、ね、まあ、医療の関係者もいらっしゃるし、ね、そういう人が直面する、世の中の苦しみ、そことどうつながっていくか、ね、そこを見てほしい。それが そのつながりが見えたらば、当然そのつながりがヤンゴンまで届いてますから、ヤンゴンの人たちの苦しみと当然つながってくるわけです。で、それはもちろんチベットにまで届いてるから、チベットの苦しみとも当然つながってきて、ね、そういう何が言いたいかというと、そういう大きな、ね、視点、大きなつながりを意識しながらね、瞑想していってほしい。そうじゃないと、やっぱり瞑想というのは単なる逃げになってしまうし、で、逃げになってしまったら、日曜日の午後にやる、まあ今からね、呼吸に集中すれば、もちろん心静かになるに決まってるじゃないですか。ね、だけども心静かになったって、ね、で、日曜、明日から職場に戻って、またこうなったらあんまり意味ないわけでね。だから、今から瞑想して心静かになったこの静まりと、いかに明日からの皆さんの日常生活とがどうつながっていくか、ね、そこをつないでほしいっていうのかな、ね、そして皆さんがそこがつながれば、それがもっともっとそのつながりが広がっていって、皆さんの周りのすぐ周りにすぐそばにいる人たちにもつながるし、でそれがつながっていけばヤンゴンで今絶望的な状況にいる人たちにもつながっていくっていう、そういう話ですから、だからお願いしたいのは、その決してその世の中の、苦しみから目をそらさないっていう、ね、ことですね。仏教ではもちろんまず自分の苦しみを見るっていうのは基本でですけどもね、だけど自分の苦しみっていうのは同時に全ての人の苦しみでもあるんだし、ね、自分の苦しみが見えたらば、自分が生まれて年取って病気になって、そして死んでいく存在であるってことが見えたならば、同時に今病気になってる人、年取ってる人、そして今死んでいく人たちの苦しみが自分の苦しみでもあるということが当たり前じゃないですか、ね、全く同じなんですよ、ね、ヤンゴンの町でぶん殴られている人たちの苦しみがは自分たちの苦しみでもあるんだから、ね、そこを、感じ取って、そういう文脈の中で、ね、瞑想していってほしいと思います。すいません、今回は非常に否定的な話になったけども、まあ、こういう状況ですから、お許しください。で、それで、 まあ、そういうことを踏まえた上でね、あの瞑想していきますけども、あの今ね、あの、まあ、瞑想についていろいろそのちょっとやり方から、あるいは瞑想にあの周りにあるいろんな種類の落とし穴についてね話してきましたけども、だけどね、あのもっと大事なことがあって、もっと大事なことっていうのはとにかく、瞑想していくっていう、ね、ことですね。とにかく瞑想していくってことは、要するに自分の生活の中でそういう時間をきちんと持つ、そういう時間をきちんと持って、まずとにかく、レギュラーに、ね、規則正しくね、でまあ少ない時間でもいいですけども、まあ、最初はね10分でもいいですけども、ね、あの毎日そういう時間を持って、でそういう時間を、まあ、できるだけできる範囲でちょっと長めに持っていくっていう、ね、とにかく、瞑想していくこと、もう方法論もいいし落とし穴もいいね、もう散々話してきましたから、方法論と落とし穴とね両方とも押さえた上で、とにかく、こういうクッションの上に座って、ね、10分でも20分でも30分でも1時間でもね毎日、座るっていう、ね、そういうとこからあのやってほしいし、でもまあ私もなんとかあのそういうことを、私らはほらあのもうお寺でずっと来ちゃった人間だから、お寺だともう本当に嫌でも鐘が鳴って起きなきゃいけないとかね、あの嫌でもはい座禅の時間瞑想の時間って決まって、嫌でもそういうやるようなシステムの中で来ちゃってますけどもね、なんか そうじゃないと、やっぱり自分で自分を律しなきゃいけないね、自分の自分でそういう生活を作んなきゃいけない、そういうことをとにかく瞑想していく、実際にしていくっていう、ね、そういうことをちょっと今頭に置いて、ください、ね、それをなんとかサポートできる、ね、システムも作っていきたいと思いますけど、はい、じゃあ、あのトイレ来た人は行ってください。